ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。なんかもう気づいたらね、1年も半分過ぎちゃったっていうことで、ちょっとびっくりですね、
いやいいですね、本当にね。
それで、先生、実は、今日はちょっとね、テーマ性を持って先生からいろいろ学ばさせていただこうということで、っていうのが、この4月から、会社の中で役職が変わりましたっていう方から、どういうふうに運営すればいいんでしょうかっていうことでご質問を受けることもあります。それで今日はですね、先生に、まあ、リーダーについて、リーダーシップ初めて取るのすごく大変だと思うので、
はい。
っていうのは先生のね、企業塾って珍しいことに、起業される方ではなくて、会社の中でマネージメントを学かされてる管理職の方もね、結構参加されてるっていうことで、ぜひね、組織の中でのリーダーシップの発揮の仕方っていうことで、いろいろ教えていただければと思います。はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そうですね。まあ、初めてね、会社の中でですね、まあ、管理職になる方であるとか、で、あと起業しててもね、人を雇ってね、人をマネジメントしだすとかっていうフェーズですね。まあ、やっぱ人をね、初めてそのマネジメントする、まあ、人を管理したりとかマネジメントしたりっていうところって、なんか見よう見真似でできそうなんですけれども、すごく実は壁があるというか、うんうん、で、これ私も、まあ、最初すごい失敗したなっていうふうに思って、まあ私もね、まあ以前やってた会社なんですけれども、まあその会社でね、業績はすごい、営業成績はすごい上げてたので、ちょっとトップの人がね、海外をやりたいということで、まあ日本の法人のまあ社長やってほしいって言われて、まあやり出したんですけれども、まあそこですごい悩んだというか苦しんだんですよね。成績は、営業成績は出してたんですよね。出してたんだけれども、あくまでそれはまあ自分が、まあ中心で、プレイヤーであくまで動いてて、じゃあチームで成果を出せたかっていうと、なかなか、チームで成果を出せたわけじゃないなと。いうところで、で、そのうち、まあ、逆にね、ね、チームで成果出せないどころか、まあ、チームのまとめ方が分かんなくなってきたというか、まあ、どういうふうにチームをまとめていいか分からないという形で、まあ、社内の中でどんどんね、不満が、部下からも出てきたりとか、さらにちょっと、その時ね、オーナーの人もいたので、まあ、そういう人からの不満が上がってきたりとかっていう形で、まあ、僕はちょっと一度まとめきれずに、ね、会社を、社長辞めるっていう経験をしたことがありまして、なんで、そういう意味で、まあ、一プレイヤー、と、やっぱそのマネージャーの違いっていうところ、ここってやっぱりすごくあるなっていうふうに思うので、まあ今日はその辺をですね、これから初めてまあリーダーになってね、人マネジメントしていく人にちょっとお話できたらなと思って、お話できたらと思っております。
よろしくお願いします。
はい。
なんでしょう、先生。でも先生もおっしゃった通りで、プレイヤーとマネージャーで違うっていうことで、それこそ優秀な営業プレイヤーが、マネージャーになったからって必ずしも成功はしないっていう、その理由ってどの辺なんでしょうか？
そうですね。まあこれも本当ね、スポーツの世界も一緒でね、プロ野球選手ね、有名な選手が必ずしも名監督になるわけではないっていうところで、やっぱりその自分が成果を出すっていうのと、人に成果を出してもらうっていうのが、またちょっと違ってくるっていうのがあるっていうところ。ここをやっぱり理解しておかないといけなくて、で、多分ね、そのマネージャーとかリーダーになる人って、管理職になる人って、ね、わかりやすい営業の世界とかだったらね、それなりにやっぱ成績を出した人が、やっぱりそのマネージャー職みたいなのをついていくと思うんですけれども、自分で営業成績上げられるのと、やっぱそれをね、わからない人に教えて、成果を出せるように指導していくっていうところ、ここやっぱり違ったりするので、人によっては、よく保険の営業の世界とかだとね、あるのが、なんかね、管理職になったけども、もう一回プレイヤーに戻るっていうような方もね、 やっぱりいらっしゃったりとかして、それはまあね、やっぱ適性としてね、マネージャーがいいか、ね、プレイヤーがいいかっていうのは、個人の適性もあるんであれなんですけれども、やっぱりその、全く違う職種なんだっていうのを、全くで、まあ近い部分もあるんですけれども、人を使って成果を出すっていうところ、ここができるかどうかが、やっぱり、非常に大事なところになってくるのかなっていうふうに思いますよね。
人を使って成果を出す。ね、でもこの辺って、例えばスキルだけでもなくて、その、なんでしょうね、モチベーションとかマインドもね、大きく変わってくる部分だと思うんですけど。
はい。はい。そうですね。なので両方やっぱり、必要になってくるなと思うんですよね。そのマインドの部分と、具体的にね、どう人を育てるかとかっていう、まあ、スキルの部分っていうところになると思うんですが。なんで、まずマインドの部分からお話しすると、やっぱその会社の理念っていうね、会社がどういう方針でいくのかって、いうのをまずマネージャーってね、やっぱりしっかり理解しないといけないと思うんですね。
うんうんうん、
会社の全体の方針があって、会社の社長さんとかの方針があって、でそこに、まあ、自分の方針ですよね。自分がどういうふうに仕事やっていきたいのか、ね、どういうふうに進めていくのかっていう自分の方針と、まあ、ここはやっぱり常にちゃんとすり合わせをしとかないといけないっていうか、やっぱ会社の方針と、やっぱりね、現場のリーダーの人の方針がやっぱずれてしまうと、うんまあ、全体としてはね、違和感のある、組織になってしまってくるので、うん。そこは常にね、上の、ね、より上の上役の人とか、まあ、経営者と、やっぱしっかりコミュニケーションを取っていくっていうのはすごく大事になりますよね。
なるほど。うん、であれば、まあ、一般の、まあね、プレイヤーだった時より、その経営者とのすり合わせの、まあ、時間というか、機会も増やしていく必要性もあるっていうことですか？
は
い
は
い、
そうですね。そこはもう非常に大事だと思います。うん。で、あと、やっぱり大事なのが、よりそのマネージャーになると、その、より上の人たちが、どう考えてるかっていうか、自分だったらこの、自分が例えばこの会社の社長だとするならば、自分だったらどう持っていくのかっていう、そのやっぱり意識ですよね。よくね、二つぐらい上のね、役職のね、立場を、からね、見ていくって俯瞰するっていうふうに言ったりしますけれども、で、プレイヤーの時は自分が任された仕事で、をどうこなすかだけでいいんですけれども、やっぱりリーダーとかマネージャーそうになると、自分は任されてないけども、その全体として、これ、この仕事が一番いいのか悪いのかっていうのをちゃんと見ていく必要があるっていうか、その視野を広げる、俯瞰できる、その鳥の目ってよく言ったりしますが、俯瞰できるような目を持てるかどうか。自分だけ営業成績良くて、でも会社全体が落ち込んでるってなると、これはやっぱ管理職としてはちょっと失格というか失敗なのかなという形ですよね。うん。まあ、自分もね、上げつつ、全体が、ちゃんと、より良い形になってるかっていうのが一番大事かなっていうところですよね。
なるほど。要は、業態を変えて考えると、自分のタスクは消化できてるけど、周りのタスクがもたついてるっていうのも一つの指標になるわけですね。
そうですね。はい。
なるほど。
というところですね。なんで、やっぱ全体を見れる能力。まあよく全体最適って言ったりしますけれども、うん、うん。それが、プレイヤーはもう自分のね、目の前の仕事だけいかにこなせるか、ね、うん、そこで成果上げてね、ちゃんと時間内に終われるかがポイントですけれども、まあ、全体を見る意識っていうのが、まああるかどうかっていうところがやっぱ違いかなと思いますよね。
なるほど。でもね、先生、俯瞰するって、うん、結構ハードルが高いことだったりするのかなっていうものもあって、うん、何でしょう、うん、今もし俯瞰する力がまだないなっていう場合、何から始めていけばいいのか。
うん、そうですね。俯瞰しましょうっていきなり言うと難しかったりもするんですけど、
うん、
まあ上から見るっていう考え方もあるんですけど、僕はその未来をどういうふうにしたいかっていう考え方もあるかなと思って、ただこの会社が、まあ5年後、10年後、どういう姿になってるのか理想なのか。うん、そこを思い描くっていうのをやってほしいなと思って。
なるほど。
うん、
それは経営者さん、まあ社長とのね、
はい、
理念や経営計画のすり合わせとともに、自分もリーダーとしてこの会社の未来をどういうふうにしていきたいのかっていう。
そうですね。
ええ、
そうですね。で、特に、まあ世代がね、例えば経営者さんとかと世代が、うん、一回りとか二回りもし違うとするならば、ね、いずれその社長さんとかもね、退任していくとか。っていう形があると思いますので、うん、で、その次の世代っていうのが自分たちの番になってくるので、
うん、
その時にどういう会社になってるのが理想なのか。
うん
うん、で、その理想形を描きたいんですよね、一回。
理想形を描く、
うん。はい。できるかどうかは一回置いといて、どうなってたら究極の理想形なのかっていうところですね。
うん、
はい。それはみんなの働きやすさかもしれないし、まあ、お給料かもしれないし、 ね、あの仕事のやりがいかもしれないし、うん。うん、で、それは自分だけじゃなくて、周りの他のね、仲間の方も含めてですね。うん。うん、で、さっきも言ったように、リーダーって、より、まあその俯瞰もそうですし、より先を見れるかどうかっていうのもリーダーの能力ですごく大事だなと思うんです、
うん、
で、プレイヤーでやってるときは、一社員でやってるときは、まあ目の前の仕事を、ね、今日の仕事どうするか、まあ今週どうするか、まあ今月どうするか、まあせいぜい長くても半年先とかですけれども、ただ、まあ、それがね、うまくいくいかない、別に責任取る必要もないですし、まあ、日々の仕事をとにかくこなしていくっていうのが主になると思うんですけども、
うん、
まあ、管理職、マネージャーになるとやっぱ違いは、その日々の仕事ももちろんあるんだけれども、
うん、
やっぱり、まあ、半年先、1年先で、3年後、5年後、まあ、10年後ぐらいまで、全体通してこの会社、この仕事っていうのをどう持っていけるのかっていうのを描けてるかどうか。
うん、
で、そういうところから逆算して、じゃあ今、この仕事やるべきかやらないべきかっていう判断をしていかないといけないっていうところ。
うん、
そういう考え方を、まあ、身につけられるかどうかっていうのはすごく大事かなっていうところですね。
なるほど。未来を思い描いて、はい、そこから逆算して今日の行動を決めていくっていう。うん
そうですね。やっぱりそこをしていかないと、どうしても目の前の仕事、特に現場の人って目の前の仕事に追われてしまうので、うん、ね、今日の仕事のね、どうこなすかとかね、お客さんからクレームあったらそれすぐ対応しないととかみたいな、うん、そういうのがやっぱあったりするので、
うん。
うん、で、それを、ね、まあそういうのも対応しつつ、まあリーダーは、その先を見据えて、じゃあ、今こういう手段を打とうとか、っていうことを先手で打てる人がやっぱリーダーなのかなっていうところですかね。
うん、先手を打つ。なるほど。ネハさん、ちなみにネハさん今は会社でお勤めをされていて、うん、もしかしたら将来の起業家かもしれないし、将来のマネージャーかもしれないですけど、うん、今の先生のお話、お伺いになってみていかがですか？
目の前の仕事に追われるってすごくよくわかるっていう。やっぱりなんか日々の業務こなしてると、今日一日のタスクがあって、一ヶ月のルーティーンがあって、一年のルーティーンがあってってまたなってくると、なんか、あっという間に一年終わったって、やっぱりなりがちだなって、うん、会社にいるとなんかそれってすごいあるあるなのかなってちょっと聞いてて思って、
うん、
なんかその一年後の自分っていうのを、どんな風に成長してたいのかなっていうのをちゃんと思い描くじゃないけど、結構日頃から意識していくのがすごい大事なのかなって聞いていて思いました。
なるほど。特にね、またそれを統率して管理するっていうね、マネージャーだとさらにそのパフォーマンスが求められるところなんですね、先生。
そうですね。なんで、やっぱリーダーとプレイヤーの違いは、やっぱリーダーはね、目標を自分で設定しないといけないっていうのがあって、プレイヤーで現場でね、やってるときは上から数字が降ってきて、まあそれをどうこなすかなんですけども、まあまあリーダーでもね、まあ会社全体の数字があってそれが降ってくるみたいなのは当然あるんですが、やっぱ自分なりに、この数、どういう数字を作っていくのが理想なのかっていうのを、自分なりにも数字の設定をやっていく。で、で、リーダーになってきたら、もし、ね、あまりにも会社が理不尽なことを言ってきたとするならば、そこに対してちゃんと反論もしないといけない。
なるほど。
うん。ね、鵜呑みにしてはできもしない、ね、ことを言われて、そこ絶対失敗するのに、それを安易に受けちゃうっていうのは、それやっぱリーダーとしての資質としても、そこはちょっと弱いのかなっていうところだと思うので、
うん。
この予測と、まあ、現実の、まあ、一致ですよね。そこを、まあ、させていくっていうのは非常に大事かなと思いますよね。
なるほど。まあ確かにね、マネージャーになった以上、その傘下にね、まあ育てないといけない人たちもいたりするということで、今の先生のお話をお伺いすると、まあ理念共有とか経営計画はより一層上のね、社長とか経営陣とすり合わせをしながら、でなおかつ自分自身のビジョンは未来を、理想の未来を見てそこから逆算していく形で、それでやっぱり理不尽なことはちゃんとやっぱりそこに進言をしていいっていうことですよね。
うんうん、そうですね。そこをちゃんと、で、それが単にね、なんかできないからじゃなくて、ちゃんと俯瞰してみて、で、あとね、現場の意見をちゃんと聞いた上で、まあできるできないっていう判断になってくると思うので、だそこをよりね、シビアに判断していく必要があるっていうのが、まあリーダーの役割なのかなっていうところですかね。うん。
なるほど。これね、でも先生、あれですね、はい、もうおっしゃる通りだなと思って。
はい。
うん。でもリーダーの役割って、実は先生の、冒頭でお話ししましたが、企業塾って、
うん、
起業される目的の方だけではなくて、
はいはい、
まあ、組織の中でマネージャーをしている。
うん。うん、
で、その、運営を学びたいっていう方も参加されるっていうことで、
はい、
もしかしたら会社の中でも管理職をしてるっていうことは、後々の起業とか経営経験をさせてもらう ていうことなんでしょうか、先生。
そうですね。やっぱり、まあ個人でね、それをやっていくのか、組織の中でやっていくかにしても、うん、やっぱりその経営の感覚を身につけていかないといけないっていうところですよね。うん、その経営者っていうのが何を考えて、どういう意思決定をして、どういう行動をしていくのかっていうところを、まあ、身につけていくのはね、まあ、企業も、まあ、組織の中でね、まあ、リーダーでやっていくのも、まあ、近い部分があるのかなっていうところで。そうですね。で、特に、ね、うちの企業塾っていうのはね、単に何をするかっていうよりも、まあ、その方のね、志とか、まあ、使命っていうところから掘り下げてやっていくので、まあ、そもそも、その人自身が何をしたいのかっていうところ。で、で、管理職になってくると、やっぱその辺が、すごく求められてくるというか、そもそも、その管理職である、やっぱリーダーがね、なんか何をしたいかっていうのははっきりしてないと、それやっぱ部下に伝えていくっていうのが難しかったりしますので、うん。まあ、会社の理念もあるんですよね。ただそれにぶら下がってるだけだと、やっぱりちょっと弱いので、リーダー自身が人としてどうしていきたいのかっていうところ。うん、で、それと、まあ、会社の目標っていうのを合致させて、まあ、下の人たちにね、それを伝えていくっていう形が、やっぱり必要になってくるので、まあ、これは企業でやるときも、ね、自分が、まあ、社長、ね、小さいながらも多分最初社長みたいな感じでやると思うんですけれども、まあ、それをやっぱりしっかり伝えていくっていうのが必要になってくるので、まあ、そこは、基本同じなのかなっていうふうに思いますね。
なるほど。なんかこう、まあ、人としての理念や軸と、うん、まあ、会社としての理念や軸をまず合致させて、
うん、
まずやっぱり、本人の自分経営もすごく求められるんですね、やっぱりプレイヤーより。
うん、あ、そうですね。より求められてくると思います。やっぱりそこが一致していないと、部下にやっぱ伝わらないのかなっていうふうに思いますね、うん、そこがね。部下とかお客さんにですね。うん。うん、だからやっぱりそういう、まあ、価値観とか、まあ、会社のだから価値観と、まあ、自分の価値観ですね。ここを無理に合わせてると、それはまたそれでしんどくなっちゃうのであれなんですけれども、うん。ただやっぱそこをより深く理解していくっていう必要があるかなと。うん。ただの、ね、上司の、社長のなんか伝達係になっちゃうと、やっぱり、あまり、部下からの信頼っていうのも得られないので、そうではなくて、まあ、その価値観って、会社が大事にしてる価値観っていうのと、まあ、自分の価値観っていうのをちゃんと、まあ、融合させてじゃないですけれども、まあ、それをちゃんと伝えて、まあ、それをね、会社全体でやっていくことを、まあ、一緒にやっていく、まあ、先導役になっていくっていう、まあ、そういう役割ですかね。
先導役ですね。
うん。
先生ね、最初になんか、私もね、結構最初にマネージャーになった時に失敗しちゃったんだって話をね、はいはい、おっしゃってましたけど、そここの縁から立ち上がる時って何を最初に学ばれたんですか？
そうですね。まあなんで、まあ改めて僕はやっぱり自分が、まあ僕の場合はね、一回会社を離れたっていうのがあったので、あれなんですけど、まあそもそも自分が何をしたいのかっていうところからもう一度考え直したっていうところ。うん、
原点の原点からですね。
そうですね。まあ、最後僕はね、一回ゼロになっちゃったので、まあ、そもそも自分がね、本当何をしたいのかっていう、まあ、本当それこそ志っていう部分から、もう一回見直してたっていうのがあるんですけれども、うん。でもやっぱそこの原動力というか、原点の部分ですよね。そもそも自分が社会人として、まあ僕の場合は会社やってましたけども、まあ経営者として何をしたいのかっていうところから掘り下げて、で、それを実現する、具現化するビジネスモデルって何っていうのを考えていって、でそれをまあ形にしていったというような形なので。
うん。
なんで。
なるほど。
ね、まあ、管理職の方もね、まあ、いきなりね、そこまでね、考えてってやるかどうかあれですけれども、うん、でも、やっぱり、それまでと違って、やっぱ人を育てていく立場に今度入ってくるので、ただ言われたことだけやる立場ではないので、管理職の方も、リーダーの方の行動とか、それこそ、ちょっとおじさんに言っちゃうと生き方みたいなところ、ここがやっぱり下の人たちっていうのは見てるので、で、本当のね、優れたリーダーっていうのはね、なんかそういう行動でね、示していくというか、そのあり方でね、示していくっていうのがありますから。まあそこまで行くとね、ちょっとレベルがね、かなりあれな感じですけれども、うん。で、やっぱりね、でもやっぱり言ってることでやってること違うみたいになってくると、部下の方の信頼っていうのは得られないので、
うん、
そこを一致させていくっていうことがすごくね、言ってることでやってることの一致っていうのが大事になってくるかなと思いますね。
言ってることとやってることの、一致。ね、確かに皆さん、これが合致してないリーダーの人だと仕事するのきっときついですよね。
きついですね。じゃあ自分もそれでいいやってなっちゃいますもんね。
でもね、でもそうやって考えると、やっぱり人を育てるって会社が育つことなので、うん、そうやって考えると、組織の中でのリーダーの役割っていうのもすごく大事ですね。
そうですね。いや、すごく大事だと思います。で、やっぱリーダーの役割は、やっぱそのね、会社の、まあ理念ですね、とか行動心って、まあ会社の方針の、 一番体現者になりたいわけですよね。うん。そこをどれだけ体現してるかで、部下の人たちも、あ、こういう人たちみたいになっていけばいいんだなっていう形が見えてきますので、あの模範となるね。うん。で、それが集約されたのがその経営理念とかっていう言葉になってきて、なってきますので。
まあ、ゆくゆくは、今すぐね、リーダー1年目だと難しいけど、ゆくゆくはこう目指される人間像になっていくっていう、壮大なテーマですね、先生、そうやって考えると。
そうですね。やっぱり、ね、で、そこをね、なんか最初から描いて、ね、最初は当然そんなね、なかなかうまくできないこともあると思うんですけれども、最初からそこをイメージしてリーダーになるのと、ただ単にプレイヤーの延長で、そのまま、自分が成績上げればいいやとか、ね、あとただ部下の管理だけしてればいいや。ってなってると、うん、結局人も育ってこないですし、うん、いつまで経ってもなんかプレイヤーの延長みたいな感じでしかないので、うん、うん、本当のリーダーでさらにその上に上がっていくっていうのが難しくなってくるので、うん。うん、そこを考えていきたいなっていうところですかね。
身に染みますね。
いえいえ。
日々反省と成長だなと思いながら。で、先生、ちょっと今回、いいニュースがあって、今これ FM 那覇沖縄県から発信させていただいておりますが、先生のこのね、ラジオからのお声、本やセミナーを通して学ぶ機会がこの7月沖縄県決定しました。
ありがとうございます。
はい、ちょっとアナウンスさせていただいてよろしいですか？
はい、お願いいたします。
はい。7月17日土曜日ですね、沖縄県那覇市純駆動様の方で2時から講演ですね、出版の基調講演ということがございます。で、さらに今回はさらに学びを深めていただこうということで、7月18日、これは日曜日ですね、先生。1時から、富城市、豊プラさんというもう大きな素敵なレンタルオフィス、レンタルスペースがあるんですが、そちらの方でも、新しい収益モデルを作る初めての企業セミナーということで、先生、今回2本立てということですね、沖縄。忙しいですね、先生、今回は。
もう、でもね、ありがたいことにね、なんか、いつもお呼びいただいてね、で、今回、豊倉さんでも初めてお話しさせていただくということで、はい、私もね、皆さんとお会いできるのすごく楽しみにしております。
嬉しいです。で、ここは、今、起業を考えられている方、それこそ今日のテーマだったように、マネージメントに悩んでいる方、あとは、お仕事もね、もう事業としては17年やってらっしゃるんですが、新しい事業部の第二創業を考えられている社長さんにもですね、ぜひご参加いただきたいような内容になってるんですよね、先生。
はい、そうですね。本当にね、ご自身のビジネスモデルですね、まあ、すでにやってる方は新しいビジネスモデル、で、すでにやってる方は、まあ、それをもう一度見直していくですね。で、まあ、そこをね、経営層として関わっている方にもね、まあ、参考になる内容だと思いますので、ぜひね、聞いていただけたらなと思っております。
はい。お問い合わせ先は 098-851-3396 までよろしくお願いします。ということで、今日もあっという間のお時間でしたが、坂本先生、根葉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。